ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。9月のお便りテーマはびっくりしたこと、最近知って驚いたことから、日常の些細な発見、今までで一番驚いた瞬間など、大きなことから小さなことまで、あなたがびっくりしたことをぜひ教えてください。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネームマロンさん、こんばんは。この前職場の後輩と話をしていて、初めて買った CD って覚えてる？って聞いたら、 CD 買ってないです、ダウンロードですと言われてびっくり。ジェネレーションギャップをめっちゃ感じました。そこから音楽の話になって、私は40代なんですが、カセットから MD になった時代がまさに音楽の青春時代でした。もちろんその後輩はカセットも MD も見たことないそうです。音楽の聴き方もどんどん時代とともに変わっていきますね。マロンさん、お便りありがとうございます。なるほどね、ジェネレーションギャップですね。これは私も40代なので、おそらくマロンさんと同世代かなって思うんですが、よくね、初めて買った CD って何みたいな会話として出てきたりするじゃないですか、質問としてね。そのなんだろう、会話のやり取りがもう通用しないっていうことですもんね。しかも多分どうなんだ、わかんないけど、初めて買った CD ってこう、そこに物があって、しっかりそのジャケットもあって、それを手にして CD プレイヤーでかけてとかっていう、すごく記憶としてはっきり残りやすいですけれども、ダウンロードした曲とかだと、初めて私がダウンロードした曲はこれだったなとかっていう思い出が、どうなんでしょうね、みんなそこまで強く残るのかな。なんか自然にサブスクの中で聞こえてきて、この曲いい曲だなと思っていっぱい聴いてたなとか、そういう曲はきっといっぱいあるでしょうし、ダウンロードして購入したとかっていうのもあるとしても、そのものがないから、なかなかこう強く印象に残るっていうことがきっと CD と比べて少ないんじゃないかななんて思うと、初めて自分のお小遣いで買った CD みたいに、初めて自分がその曲好きになってお金で買ったんだみたいな思い出が少なくなってしまうのも、なんだかちょっぴりね、音楽をやっているものとしてはなんか寂しいような気がねしてしまいますけれども、そうだから私も、あの、なんだろう、音楽もちろん配信とかね、インターネットを通して聞くこともいっぱいあるんですが、やっぱり CD 世代なので、いまだに CD を買いますね。この曲好きだなとか、このアーティストのアルバム聴きたいなと思ったらダウンロードできるんだけど、やっぱり CD が欲しくて、ジャケットを手に取りたいし、歌詞カードも見たいし、紙のページを1枚ずつこうめくりながら CD を聴くのって、なんかやっぱりワクワクするし、あの CD 屋さんで買って、ほら、ダウンロードとかだとポチッとしたらもうその場ですぐ聴けるじゃないですか。でも CD を買いに行くって、まあ、あの、配送してもらうにしても何しても、それが手元に届いて、わーってまずそのジャケットにワクワクして、で封を開けて中を開けてみて、あ、こんな歌詞カードにこんな写真が入ってるんだ、こんなデザインなんだとかって楽しんで、そこからじゃあいざ CD を読み込もう、プレイしようっていう、その段階がなんかすごくワクワクしていいなって未だに思うんですよね。だからそう、どうしてもやっぱり CD は買いたくなってしまって、そう、全然今もね買ったりしていますね。 それはあれなのかな、私がその CD を作ったりするような立場だからそう感じるのかな、どうなのかな、わからないですけど、世代的なことなのかね、わからないですけど、そんな風に思いますね。ちなみに私が初めて買った CD っていうのが中学生の時で、前にも話したことあったかな、どうかな、中学生の時にテレビドラマで南くんの恋人っていうドラマを見ていて、たくさんね、なんか何作も出ていろんな方が出演されたりしているシリーズみたいにね、こう続いているものですけれども、私が中学生の時に見てたのは高橋由美子さんが一番主人公の女の子の役をやっていて、そのドラマの主題歌が同じく高橋由美子さんが歌う友達でいいからっていう曲だったんですけど、それが当時すごく私は気に入って、そのドラマの中に出てくるその女の子にもすごく可愛いなってすごく気に入って、でさらにその子が歌ってる主題歌っていうことで、初めてお父さんかお母さんに CD 欲しいから CD 屋さん連れて行ってって、これ買いたいって言ってシングル CD ですね、買ってもらったのを今でもよく覚えています。多分あると思います。もう最近ね、なかなか出すこともなくなっちゃってしまってるけど、きっとね撮ってあると思います。もうそれを本当擦り切れるくらいってね、例えで実際 CD は擦り切れないけれども、本当でも多分そのぐらい聞いてたんじゃないかな。でも何回も何回もそのメインの曲、カップリングの曲でどうだったかな、なんかカラオケとかが入ってたような気がします、シングルだから。でそれに合わせていっぱい歌ってとかっていう感じで、何十回何百回と当時聞いてたんじゃないかなって思います。なんかそんな風に CD と向き合ってましたよね。一個買うとそれってすごいことで、それをこうずっとずっと大事に聞いてみたいな過ごし方をしてたなって思います。それがちょっとずつか増えていくっていうのもね、楽しみで。そうそう、だからそのまさにシングル CD っていうもの自体もすごい懐かしいですよね。今ラジオ聞いてらっしゃる方の中にも、何シングル CD ってどういうことって方もねきっといらっしゃると思うんですけど、今も実際にこう CD のアルバムとかのサイズの CD のね大きさがあるじゃないですか。あれの 半分ぐらいというか、そうすっごくちっちゃいんですけど、その1曲2曲3曲4曲ぐらいまでしか入らないぐらいさ短いものなんですが、アルバムじゃないものはその小さな CD を購入してみたいな形で楽しんでましたよね。いつの間にかね、サイズの CD はなくなっちゃいましたけれども、さあそしてカセット MD ありましたよね。何かを録音するってなったらカセットに録音するか MD に録音するかっていうことで、カセットも録音できて便利だったけど、やっぱりちょっと音質が下がってしまったりとか、あとね、なんかこう曲の順番を変えたりとかがカセットはできなかったけど、MD になったらそれをこう自分で自由にいろんな曲を入れて組み替えることができたりとか、その日の気分で順番を変えることができたりとかがすごく画期的で、そうだから一番私は青春時代っていうと MD を使っていたような気がしますね。 MD 世代だったんじゃないかなって思います。初めて作った曲もCD に入れるとかまだできなかったから MD に入れたような気がしますね。まだそれもどこか探せば MD のディスクも残ってるような気がします。 MD のプレイヤーもねまだ取ってあるので聞こうと思ったら聞けるなって思うんですが、なかなかもうカセットはねお家でも聞けなくなってしまいましたけれども、貴重になってきますよねそういうメディアもね。いや本当に本当に音楽の聴き方、その携帯もねどんどん形が変わっていくんだなって思いますね。マロンさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームズコットさん。桃さんこんばんは。この前うちの大学の留学生のことを話をしていて、面白いなぁと驚いた話があったのでメッセージを送ります。その留学生の子はイタリア人の女の子で、日本が大好きで、特に日本のカルチャーやファッションに興味があるそうなんです。彼女が服屋さんに買い物に行って、可愛いなぁと思ったデザインの服を手に取って見ていた時に、店員さんに声をかけられたんだそうです。その店員さんは、この服とっても人気なんですよ、今うちの店で一番売れてます、今日だけでも30着以上出てると思いますと言われ、がっかりしてその服を売り場に戻したそうです。イタリア人の友達は、なんでわざわざみんなと同じ服を買わなきゃならないの、できるだけ人と被らないデザインを着たかったのにと思ったそうで、店員さんのセールストークにすごく疑問を持ったそうです。この話を聞いた時、典型的な日本人気質の私なら、店員さんの声掛けに背中を押されて思わず買ったかもしれないなと思い、国民性の違いを感じてすごく面白かったです。ももさんはどう思われますか？スコットさん、お便りありがとうございます。面白いですね。なるほどね。そうか、店員さんのその言葉を受け取り方って全く真逆になるんですね。国民性もきっとあるでしょうし、まあそれぞれ一人一人のその考え方とかね、性格にもよるかと思うんですけれども、これ人気ですよ、たくさん売れてますよ、今日いっぱい売れましたよってことはイコールみんながそれを買っていて、同じ服を着てる人に会う確率も高いってことですもんね。そうすると、そのイタリア人の留学生のお友達は、みんなと一緒になっちゃうんだったら私これ買いたくないって思うってことですね。で、日本人のその女の子心理としては、これ売れてますよ、人気ですよ、みんながこれ好きっていうデザインですよって言われると、あ、そうなんだ、私が可愛いって思ったこの感覚は間違ってなかったんだ、店員さんも可愛いって言ってくれてるんなら絶対これを買おうってことですよね。いやー、これはあるかもしれない。なんか女の子特有のちょっと日本人あるあるじゃないですけど、この感覚って男性の皆さんはどうですか？ちょっと理解できなかったりするかな、その女の子の、特に学生時代とか中学生とか、まあ、高校生とかもそうかな、なんか女の子たちってやっぱり同じようなものを身につけてるとどこか安心したり、同じような小物を持ってたり、文房具にしてもバッグだとか靴だとかにしても、なんかその同じものを好きだったり、同じようなものだと落ち着く安心みたいな感覚がやっぱりある子が多いように思うんですよ。私もそうだったし、学生時代で、それをよくたびたび私は両親に注意をされていて、誰々ちゃんもこの服持ってるから私もこれが着たいとか、誰ちゃんみんなこのキャラクターのこういうノート使ってるから私もこういうノートが使ってみたいとかって両親に言うたびに、なんで人と同じじゃなきゃダメなの、あなたが好きなのを選んだらいいじゃない、どうしてみんなが好きだから自分もそれを買うっていうのをすごい言われていて、子供の頃から そう、なんで私の気持ちが分かってくれないんだろうって思ったりしたんですけど、まあ、でもそうそう、父もしばらく留学してたりとかもしたので、やっぱりその感性として、もしかしたらその日本人っぽいその感覚がちょっと違和感を感じたのかもしれないですけど、そんな風に言われたりしてて、そう、今となってはね、その両親が言ってた意味がすごくよく分かるんだけど、学生時代の私は、何がいけないのって、みんなとお揃いがいいのにって思ってたようなところもあって、そう、これってなんか私たちの時代もそうですけれども、今の子供たちもあんまり変わってないなーって、みんなを見ていて私もよく感じることがあって、そう、同じような服装、ま、あれがありますもんね、お洋服もトレンドとかがあるから、確かにこういうのが流行るっていうその世の中の流れから、一緒にそこにこう乗っかっていきたいみたいな、時代とともにこうファッションのトレンドがね、あってそこにしっかり乗っていきたいっていうのももちろんあると思うんだけど、でもそれだけじゃなくて、なんかその近くの仲良しのお友達と同じ服装だったり同じ持ち物だと安心するよねっていう感覚はやっぱり未だに子供たちを見ていてもあるみたいで、そう、でもね、ちょっと複雑だなと思うところとしては、そう、男性の皆さんはね、なんでと思うかもしれないけど、その同じようなものを持つと安心するんですよ、みんな安心するんだけど、お揃いにしようねってして最初から買って着る服はすごくお互いにハッピーで楽しいんだけど、後から真似をされるのは嫌だっていうような心理もどこかにあったりするみたいで、誰かがこういうの可愛いなって着始めました、あの子の着てるの可愛いな、で後からじゃあそういう感じの似たようなの私も着よう、同じ雰囲気になろうっていうと、結構女の子によってはなんか真似された感じで嫌だとかって思う子もいたりして、これ私の時代もそうなんですけど、そこがまた難しいところで、すごくみんな一緒だからみんな平和ともならなかったりして、ややこしいでしょ、その女子の心理はそうなんですよ、そんなことね、そうちょっと思ったりして、そうだから今の子供たちを見ていても、明日どんな服着ていくとかでやっぱり相談してたりとか、どんなヘアスタイルにする、ポニーテール OK、 どこどこ三つ編みにする OK みたいな感じでお揃いにしてたりとかってするんですよね。でそれはすごく楽しんでて可愛いなとも思うんだけれども、やっぱりそのさっきのお便りに戻ると、日本人ならではの感性というか、日本人ならではの気質なのかななんて思うこともあります。海外だともしかしたら違うのかもしれないですよね。そう、なんかでも これってすごい難しいなって私も思う時があって、私にとっても私自分のこととしても思う時があって、自分が好きなものを着たい、自分がこうこれが好き、今日これを着たい、こんな服装でいたいとかってあるじゃないですか。でそれをやりたいんだけれども、例えば私だとしたら、アーティスト活動をしている時はそのアーティスト藤谷桃ですとしてステージに上がらせてもらったりする時は、本当に今私がこれを着たいっていうものを着て上がることができるんだけど、普段のこう生活に戻った時に、私はお母さんとしての姿もあり、それからピアノの先生もしてるんですね、子どもたちピアノの先生もしてたりして、とするとそこで、私はアーティストだから、じゃあこんなちょっと突飛な格好をして、すごく目立つ格好をして学校の保護者会に行きたいのって思っても、やっぱり子どもたちの手前、それから他のお母さんの手前、先生の手前、なんかやっぱりこうちょっとその場に似合わない格好はするべきじゃないかなとかって思って、本当はこの色のスカート履きたいと思ったけど、やっぱりちょっと派手だな、やっぱり学校の雰囲気に合わせて落ち着いた色に変えようとか、そういう風にしなきゃいけないことっていっぱいあるじゃないですか、私たちの日常の中って。でピアノの先生してる時はしてる時で、あんまりアーティストみたいな格好をしちゃうよりも、子供たちがなんか安心できる先生、まあ先生らしいってそんな特別な格好じゃないですけれども、なんかあんまりこう派手すぎないというか、なんか先生としてこう自然に接する上で、お父さんお母さんから見ても なんか信頼できるような、一応こう子供たちにものを教えるっていう立場として、あんまりね、なんかちょっとこういう格好はどうかなみたいな服装もあったりするじゃないですか。そうするとみんなからやっぱり信頼されるような服装でなきゃいけないかなとかと思うと、結局その自分が着たい服、個性を出したいと思っても、その環境においてなかなか毎回毎回出せるものでもないなとも思うんですよね。そうだから人と被りたくないんだけど、でも時にそこに溶け込まなきゃいけない服装を選ばなきゃいけない場面でいっぱい私たちあると思うので、ね、その塩梅がね難しいなって思う時もあります。まあ、TPO って言葉もあるから、やっぱりそんな風に周りの人に不快に思われないっていうこともまた大事なことでもあるし、かといって全部個性を消して毎回そうじゃないのに、本当は着たくないのにって服を着続けるのもね違ったりするから、まあなんとなく世の中的にはね、少し前よりもなんか自由になって、そのいろんなお仕事をする上で服装が自由になったりとか、髪の毛の色ももっと自由でいいんですよとかっていう雰囲気が出てきたりするから、変わりつつあるのかもしれないですけどね。まだまだでもやっぱり日本はそういうところをきちっとみんなと合わせて足並みを揃えてみたいな雰囲気はあるかなとも思うので、子どもたちが自然にね同じような感じだと安心するっていうのもわからないでもないかなって思います。私も保護者会の時、あ、なんかすごいママルックになってるなって自分で客観的にこう見ながら思ってしまう時とかもあったりしてね、え、ほんとね、そんな感じですよね。スコットさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームミーナさん、ももさんこんばんは。大学生の時にヨーロッパ旅行をしてびっくりしたことです。イタリアやフランスを巡ってきたのですが、衝撃的だったのがトイレに便座がないんです。日本で便座のないトイレってありますか？まず見たことないですよね。ヨーロッパのトイレは便座がないということがちょこちょこあるんです。はじめは故障してる個室に入ってしまったと思って、隣の個室見て回ってもどこもなくて、そういうものなんだと知りました。ではどうやってみんな使っているかというと、空気椅子です。かっこ笑う。マジかって思いません？かっこ笑う。後から聞いたら、旅慣れている人は携帯用便座シートを持参しているんだそうです。と言ってもいくらシートで清潔にしても便座がないので座り心地は…です。理由としては便座の窃盗防止、掃除の効率化、コストの削減だそうです。あとは有料のトイレも多く、常に小銭を持ち歩いておかないといざとなった時に困ります。もちろんホテルやちゃんとしたレストランのトイレには便座があります。でも観光地や駅など意外と便座がないトイレが多かったように思います。そう思うと改めて日本のトイレの素晴らしさを痛感してしまいますね。海外旅行に行かれるときはぜひ気をつけてくださいね。みーなさん、お便りありがとうございます。これ私衝撃的だったんですけれども、皆さんご存知でしたか？便座がないトイレ、はあ。でもこれちょっと意外だなと思ったのは、そのなんだろう、裕福な国じゃなくて発展途上の国でお手洗いはあるけれどもとかなら、まあまだなんか想像がつくんですが、イタリアとかフランスでも観光地だとか駅だとかそういったところのお手洗いですよ。それでも便座がなかったりするんですね。皆さん地元の方は特にそこに不便を感じていないってことでしょうかね。空気椅子大変ですよね。私も時々その日本のお手洗いって、例えばそうだな、公園とかその屋外の施設みたいな感じのところにあるようなお手洗いって、やっぱりなかなか掃除も行き届かなかったりとか、こう虫さんがいっぱい歩いてたりとか、なんとなく座るの怖いなって、もちろん便座はあるんですけど、ちょっと こう直接肌をつけるのは怖いなっていう時に空気椅子することはありますけど、すごく大変ですよね。いやー、それを皆さん当たり前のようにやっているのかと思うと、私は結構びっくりしました。そうなんですね、盗難防止。まあ確かにお掃除もその便座があるかないかで効率化されるだろうなとも思うし、コストももちろんね抑えられるんだろうなと思うんですが、そう、そのヨーロッパとか海外のお手洗いは、あの別にこれ普通の水洗のお手洗いですからね、この話ね。でもお水の流れもやっぱりあまり良くないところも多くて詰まりやすかったりとか、あと何かで聞いたのでは、まあそんなたくさんはないのかもしれないんですけど、トイレットペーパーが届かないところについているようなお手洗いもあるんだそうで、日本まずそれないじゃないですか。たとえお手洗いが広かったとしても、個室が絶対手が届くところにトイレットペーパーって置いてあるじゃないですか。でもなんか海外に行くと場所によってはその便座のところから遥か遠いところにペーパーホルダーがついていたりして、そうだからまずお手洗いの個室に入ったら、ある程度ペーパーをこうくるくるくるっと取ってからその便座のところまで来ないと、途中で、あ、ペーパー欲しいのに遠かったって気づいても歩いて取りに行かなきゃいけないみたいな、そんなことになってしまうっていう、聞いたことがあります。そんな話が信じられないですよね。何が起きてそうなってしまったんだろうかと思いますけど、そっか。でもね、なんかそう思い返してみて、この前私ケニアの話ね、ラジオでも散々しましたけれども、あんまりケニアで便座がなくて困ったという記憶がなくて、あ、どこのお手洗いにいても便座なかったなっていう記憶を全然なくって、いろんなとこでお手洗いを借りたと思うんですけどねえ、何なんでしょうね。でもね、そう思ったから気になって調べてみたら、やっぱりケニアにも同じように便座がないようなお手洗いの場所もあったり、アフリカでもねそういう場所があるようなんですが、私が行ったところ決してそんな、なんていうんだろう、その高級なホテルとかレストランばっかり行ったわけじゃないんですよ。普通にいろんな場所にも行ったし、観光のねところとかも行ったけど、そう、ただね感じたのは、あのケニアのお手洗いは全部ね足が見えるんです。なんていうのかな、扉が下までないの。だからちょうどこう便座に例えば座ったとしたら、本当に膝下ぐらいから全てね壁がないんです。全部の個室。そうだからきっと防犯っていう意味でもねあるんだと思うんですけど、どこに人が入ってる入ってないっていうのがすぐわかる。扉閉まっていても足元がもう丸見えだから、最初はやっぱり落ち着かなくて、なんか もちろんね音もすごい全部聞こえちゃうし、扉がこうね短いからなんか見えてないんだけど見られてるんじゃないかと思うような落ち着かない感じがあって、そう、それはねすごく思いましたね。だんだん慣れてきたけど、あ、そういうものなんだなって、まあ、足元だけだから別に見られて困る場所ではないんだけど、あ、なんか落ち着かないなと思ったのは覚えています。そう、だからそんな風に思うと、本当に日本のお手洗いっていうのはなんてこう充実していて、よく海外の方がね旅行に来られるとそういう話が出ますけれども、ウォッシュレットがついていて、冬は便座が暖かくなって、でね、そうだな、例えばデパートとかショッピングモールのお手洗いを例にとると、中に赤ちゃんが座れるような椅子まで置いてあって、場所によってお着替えする台が出せるようになっていたりとか、赤ちゃんが開けないようにって鍵が二重についているようなものがあったりとか、そう、さっきねその掃除の効率化って話もありましたけれども、そのお水のが少なくて詰まっちゃうなんてこと、まずそういったところではないじゃないですか、日本のお手洗いって。で、詰まらないだけじゃなくて、その水の流れが勢いがあるだけじゃなくて、汚れが残らないようなこう水洗の技術みたいのがあって、お水がこうガーッと回りながら流していくのとか、それももうねとてもすごいことじゃないですか。いや、日本にいるとそれが当たり前だと思ってしまうけれども、海外に行くと、あ、日本のお手洗いってすごいんだなって、いかに快適なのかなってことを気づかされそうですよね。あとデパートとかの洗面スペース、もう素晴らしいじゃないですか。ホテルとかデパートとかそうですけど、 もうなんか私ここに住んでもいいなみたいな、これは私の部屋よりはるかに居心地がいいんじゃないかって思うくらい、お化粧できるスペースのところには素敵なソファーが、まあソファーというのかな、チェアみたいな、ただの椅子じゃなくて、もうクッションもふかふかするような椅子が置いてあって、鏡のところにはお顔が綺麗に見えるようなライトが設置してあって、本当に心地よい清潔感があって、音楽が流れていたり、壁紙も素敵だったり、なんかもうしばらく30分ぐらいここでメイクしててもいいんじゃないかなと思うぐらい、出たくなくなっちゃうようなお手洗いもいっぱいありますよね。いや、びっくりすると思います。そういうのをきっと海外の方がご覧になったらね。いやー、ちょっとびっくりしました。衝撃的でした。便座がないっていうのはね、海外旅行行くときは、じゃあ本当その携帯の貯金シートみたいの持って行ったりとか、いろいろ対策していくと安心かもしれないですね。もしもの時のためにね。みーなさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Say No More、 聴いてください。
夜風が二人の隙間通り抜けてく、夜空をさまよう雲に隠されてく、飛び込んだ bad news、 信じるか what you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart? I'll show you the truth。 惑わされないで、誰の言葉も今はただ gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart? I'll tell you the truth。 何も言わないで分かり合えた遠い日々は fantasy。
藤谷桃で Say No More でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、なっちゃんももさん。ももさん、お久しぶりです。なっちゃんももです。娘のなっちゃんも大学生になりました。ニュースを見ていて、ここ最近20代女性の摂取カロリーが終戦直後の人々のカロリーを下回っているという驚きのニュースが、痩せすぎの危険性を訴えていました。うちの娘もことあるごとに痩せたい痩せたいと連呼しています。という割に意志の弱い娘なので、私がデザートを買ってくると喜んで食べては体重計に乗って、お母さんが買ってくるから悪いと文句を言っています。かっこ笑う。一向に痩せる気配はないようですが、私は娘の体型はちょうど良いと思っています。ですが、やはり娘のお友達の中にはとても細い子もいて、綺麗なのかもしれないですが、親心としては少し不安になってしまいます。私も若い頃は痩せたいと思っていたなぁと思いますが、やっぱり健康的に美しくなれたらいいですよね。なっちゃんママさん、お便りありがとうございます。このニュース、私も目にしました。そう、最近のね、20代女性の方たちの摂取カロリー、1日のこの食べるご飯によって摂取できる摂取カロリーが、終戦直後の人々のカロリーを下回っているっていう風に書かれてありました。少ないってことですよね。そのぐらいの年代だったり体型において、理想的な何キロカロリーぐらいは食べましょうみたいなものがあるじゃないですか。そこから比べて大幅に低いっていうことなんだろうなと思うと、ちょっと心配だなって私も思いましたねえ。そうですよね。もちろん女の子たちみんな綺麗になりたいっていう気持ちは同じで、可愛くなりたいっていう気持ちは同じで、実際に私もそうだな、中学校から高校くらいにかけてやっぱりちょっと太っていた時があって、そう、同じように食べているつもりなんだけれども、なんか女の子にとってこう成長の過程で太りやすい時期とかっていうものがあるみたいで、ね、その頃やっぱりいっぱい食べてたんでしょうね。結構ごちゃっとした時期がありまして、そうするとやっぱり細い子に憧れて痩せたいな痩せたいなって思って走ったりとか、あとはね、ご飯をすごい野菜を多めにしてキャベツの千切りをいっぱい食べたりとか、そうそう、ご飯を減らしてなんか野菜を、そう、キャベツを食べたり、あとリンゴをたくさん食べたりとかして、おやつの代わりにそっちに変えてちょっとでもとかってしていた時期はありました。頑張ってた時がね。まあでも私も決して意志の強い子じゃなかったので、痩せたい痩せたいと言いつつも、まあいろいろな何かしらやっぱりこう食べてとかってしていたから、その心配になるような痩せ方は全くできなかったんですけど、まあでも年齢とともに自然と大人になるとちょっとこうまた体型も変わってきてとかっていう風になったんですが、本当にそのこう美に対する意識みたいなものも、そう、私たちが子どもの頃よりもどんどん年齢が低年齢化していて、 小学生でも、もうダイエットをしたいって思っている子が結構いたりだとか、そう、いろんな、その今まであった大人になってからとかね、高校生ぐらいになってから気にしだしたらいいんじゃないみたいなこともすごく早くもう脱毛をしたいとか、例えばね、小学生でもそういう風になってきているのが、もちろんなんかね、可愛くなりたいっていう気持ちはね、悪いことでは決してないと思うし、それに向けて努力するってことも悪いことじゃないと思うんだけれども、あまりになんかこう幼いうちからそういう風にこう本来成長しなきゃいけない時、どんどんどんどん体を大きくしていかなきゃいけない時に、痩せるってことを大事にして取らなきゃいけないカロリーが取れなかったりとか、筋力がつかなかったりとかってすることの方が心配だなっていうのはすごく私も思います。まあ、今ね、子供の話になっちゃいましたけれども、でもね、実際20代の女性だとしても、その子供の時みたいな、そういう背を伸ばさなきゃとか、そういう時期ではないかもしれないけれども、やっぱりその時その時に必要なね、ちゃんとした栄養が取れていたり、カロリーが取れていたりすることで、病気にならなかったり、元気に毎日過ごすことができたりっていうことにもね、つながってくると思うので、心配ですよね。いやーね、どうしたらいいんでしょうね。で、なんか結構こう男性に聞くと、意外と女性が思ってるよりも、その女の子はこのぐらい細いと一番ベスト、可愛いって思う、その細さが男性に聞くと実はそこを一致してなくて、もっとこうふっくらしてるぐらいの方が女の子はちょうど一番元気に見えて可愛く見えるとかっていう意見もよくあるじゃないですか。男の子、例えば男の子にモテたいから痩せたいんだ、彼氏を作りたいから痩せたいんだとかって例えば思ったとしても、実際男の人はそんなに細いことを望んでなかったりとかするような部分もあると思うのでね、なんかそのこうみんなの中のイメージがちょっとずつ変わっていったりするといいですよね。それはでもきっと世の中が作り上げているものでもあるのかもしれないから、世の中全体がね、細すぎるモデルさんをちょっと変えていこうじゃないですけど、欧米とかそういう動きがあるっていうじゃないですか。そんなにもすごく痩せてることだけが美しいわけではないから、そういろんな体型の人のモデルさんがいてもいいと思うしみたいな、そういう雰囲気が日本にももっともっと入ってくると、それぞれに合ったその美しさとか体型って絶対あると思うのでね。なんかその二次元っていうか、アニメのキャラクターだとか、それからまあプリクラとかを撮ってもすごい今体型を変えられちゃったりとかね、細くできちゃったりとか、いろいろ加工ができるじゃないですか。まあスマホの写真とかもそうですよね。それで顔を細くできちゃったりとかっていうので、だんだんそのみんなの中でこう理想とするものが本当の現実の人間としての美しさではなくて、こう作られたようなものの美しさと感覚がこうどんどん近寄ってきてしまって、あ、こういう風になりたいっていうものが実際の人間らしい体型ではなかったりしてきてるのかな、なんていう風にも思う時があってね。本当にこうとんでもなく目を大きくして、お顔も細くして、ウエストも細くしてみたいに加工していくことできちゃうけれど、一見それですごい素敵可愛いって思っちゃうけど、実はそれはすごく不自然なことで、美しいっていうものでは本当はないんだっていう価値観にね、なんか変わっていけたら、きっとその無理なダイエットをしたりとか、摂取カロリーを無理にこう少なくしたりとかってしないで、自然体でね、生きていけるといいなと思うんですがね、難しいですね。健康的に美しく、なちゃママさんがおっしゃってる、もうまさにその通りだと思いますね。いっぱい運動して、体にいいものも食べて、で元気に美しくなれるのがベストですもんね。すごく気持ちわかります。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。流れ星聴いてください。
瞬く星たち寄り添う二人を照らしてる
藤谷桃で流れ星でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日で9月の放送はおしまいとなって、来週から10月になりますね。10月のお便りテーマ、ズバリ秋でいきたいと思います。すいません、毎年この時期なんかいろいろ、なんか秋になったらこう思い出すこととか、秋の美味しいものとか、秋のなんとかとかっていろんなテーマを掲げてきたんですけれども、なんか今年暑い夏が長かったじゃないですか。ちょっとしんどかったじゃないですか。なのでね、なんかもう皆さんと秋の夜長をゆったりおしゃべりできるような秋トークをしたいなと思って、難しいことは一切抜きに秋でいきたいと思います。まあとはいえ、テーマと限らず普通歌も募集していますので、皆さん自由にいろいろとメッセージを送ってきていただけたら嬉しいなと思います。涼しくなってくるでしょうから、ゆっくり夜のおしゃべりお付き合いくださいね。ももかんでは皆さんからの普通歌コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 mocan@hatanaka.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。